ニッポン放送ポッドキャストステーション。
番組アンバサダーの市川團十郎白猿です。このコーナーは毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当て、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います。
シッティングバレーボール日本代表の佐々木一成です。
佐々木一成選手、1985年生まれ、福岡県出身の38歳。生まれつき両足と右手が不自由で、普段は義足で生活しています。2013年床に座ってプレーするシッティングバレーボールに出会い、都内のチーム台東スマイルでプレー。2014年日本代表に選ばれ、2021年の東京パラリンピックにも出場しました。アスリート活動と並行してギークス株式会社で広報・サスティナビリティ推進部部長として、さまざまな発信を行っているほか、生きづらさをテーマにしたウェブメディアプラスハンディキャップも運営するなど、幅広く活動しています。佐々木選手が現在抱えている障害は、
生まれつき両足と右手に障害を抱えてるんですけれども、右手は中指がないだけで、それ以外は全て普通に動く状態で、両足に関しては、右足が足首で切断をしていて、膝が固定されている状態なので、こう右足がこう棒のように動くっていうのが右足ですね。で、左足は、生まれつきこう足首がこう内転しているとか内側に向いている状態なので、まあ、そこをこううまくフォローしながら歩いているっていうような状態です。右足には義足を履いていて、左足には装具をつけて生活をしています。
佐々木選手は20歳までずっとパラリンピック出場を目指してパラ水泳に取り組んでいました。
自分で言うのも恥ずかしいですけど、そこそこいいところまでは行ったと思います。水泳ってこう障害のクラス分けがあるんですけれども、僕がもともといたクラスからこうどんどんこう上がっていって、要はこう軽い障害の人と同じようなところで泳がなきゃいけなくなってきて、ちょっとやっぱりタイムがきついなっていうところと、あと、ちょうどそれが就職活動とかを始めるタイミングだったので、こう自分のキャリアを考えた時に、まあ、ここで一回きっぱりやめようかなっていうのが20歳の時でした。
水泳をやめてしばらく経った2013年、佐々木選手はプレイヤーがコートの上で座ったままプレーするシッティングバレーボールに出会います。
ちょうど東京でオリンピック・パラリンピックが開催されることが決まったタイミングの頃で、なんかこう身近で大きいスポーツの祭典があるから、自分ももう一回スポーツやりたいなと思って、義足の人でもできるスポーツって本当に検索をかけて出てきたのがシッティングバレーボールだったので、やってみようということで挑戦してみました。最初は東京プラネッツというチームに入って、そこから今の台東スマイルというチームにこうちょっとのれん分けした形で、自分の所属も変わりました。
ボールのスピードは通常のバレーと比べてどうなんでしょうか。
実際はですね、世界の強いチームだとスパイクスピードが80キロぐらい出るので、ネットの高さが低い分、スパイクを打ってから自分たちの手元に届くまでが 0.3 秒とか 0.4 秒の世界なんですね。なので通常のバレーよりもスパイクスピードは遅いと思うんですけれども、体幹のスピードは速いっていうイメージです。普通のバレーボールと比べるとやっぱりラリーが続くんですね。なのでこうつなぎの面白さっていうところが、座ってプレーしているがゆえの面白さかなと思います。
現在所属する台東スマイルは、健常の選手と障害を持った選手が一緒にプレーしています。
台東スマイルは、今10名程度のチームで、その中で障害者の割合が3人というチームになっています。まあ、上は本当に50代中盤の方からアラサーの選手までっていうのはこう年齢構成で、世代問わずみんなで一生懸命やってるっていうチームになります。シッティングバレーボールは国内の大会でいうと障害者の有無関わらず試合ができるので、パラスポーツという括りよりは本当に生涯にわたってスポーツができるっていう方の障害スポーツに近いなというふうに思います。
現在所属するチーム、健常のプレイヤーもいる台東スマイルの中で、佐々木選手の役割は、
ポジションとしては、まあ、セッターというよりは僕らコネクターっていう言葉を使ったりもするんですけれども、まあ、トスを上げたりレシーブを重点的にやったりという、どちらかというとつなぎの役割を持っているのが僕かなと思います。 ただ、台東スマイルの中ではキャプテンも務めているので、試合中だったり、こう、練習中もそうですけど、チームのみんなに声をかけたりとか、どんな状況かな、状態かなって言って、こう、見渡したりとか、そういうような役割も担っています。
佐々木選手は身長168センチですが、バレーボール同様、シッティングバレーも体が大きい方が有利なんでしょうか？
やっぱりこう、体格が大きい方が有利で、もう大きいだけで武器だなっていうところが正直なところです。ただ、まあ、小柄だとスピードだったりとか、まあ、ちょっとしたこうテクニックだったりだとか、そういうところでこう、うまくかわしてこう攻撃をするっていうところが僕の特徴だと思ってるので、こうちっちゃい体のあれにどう戦うかってことを常に考えながらプレーはしています。
佐々木選手は2014年初めて日本代表に選出。韓国で開催されたアジア大会で代表デビューを果たしました。
その時はやっぱりいい意味での怖いもの知らずというか、わからないがゆえにこう、まあ、ビギナーズラックみたいなものなんですけど、本当に楽しいなとか、なんかもっとコートでプレーする時間伸ばしていきたいなっていう風な、本当前向きな気持ちが強かったですね。
対戦した海外の選手からはどんな刺激を受けたんでしょうか？
やっぱりその国内でやってる時よりも本当に高さと、あとこう体の厚さというか太さというか、なんかそういったところがすごくこう大きいなっていうイメージが強くて、イメージで言うとこうヘビー級のプロレスラーだったりだとか、お相撲さんとかがこう片足ないみたいな、そういう体型の人たちが海外には多いんですけれども、そういった人たちのスパイクって本当にこうどうやって取るんだろうとか、こうバレーボールで試合をするっていうのは本当に戦わなきゃいけないんだなっていう気持ちになったのが一番の刺激かなと思います。
2021年に行われた東京パラリンピックではシッティングバレー日本代表は男女ともに開催国枠で出場しました。
やっぱりこうメダルを取りたいっていうところが一番こう大会前の目標としてはあったので、まあ、チームとしてはそこを目指していたところはありますけれども、世界ランク上位の国がほとんどなので、日本と比べると。なので、やっぱりまず一勝したいなっていうところは個人的には思ってました。
東京パラリンピックで一勝を挙げるために、大会前、男子日本代表はどんな作戦を立てたんでしょうか？
まあ、さっきちょっとこうセッターではなくコネクターみたいな言い方もしましたけれども、特定のセッターを決めてその人がこうトスを上げて展開するというよりは、まあ全員がこうトスを上げられる技術だったり、全員がこうレシーブをできる技術っていうものをこう高めて、まあどちらかというとこうオールラウンダーなスキルを求めて全員で頑張ろうというふうにこう変わっていったところがあったかなと思います。
2021年東京パラリンピックに出場したシッティングバレー男子日本代表は1次リーグで3連敗、中国との順位決定戦にも敗れ、すべてストレート負けで8位に終わりました。
なんか改めてこう世界との距離っていうところをこう実感できて、その上で、何をやれば例えば1セット取れるのか、もう少し点数が取れるのかっていうところのその現状把握とやるべき方向性っていうところが見えたのがパラリンピックの一つ大きな収穫だったかなというふうに思います。
東京パラリンピックで佐々木選手が印象に残ったことは、
個人的には守備で入っていくプレイヤーだったので、こう相手からのサーブを受けることとかが多いんですけれども、なんかそこでちゃんとこうサーブセッターの元に返せるなとか、高くレシーブできるなっていうふうに自分の中でこうできることがこう増えていったっていうところが印象に残ってるかなと思います。
佐々木選手は競技活動と並行して生きづらさをテーマにしたウェブメディアプラスハンディキャップを自ら運営、さらに2020年には企業と IT フリーランスをつなぐギークス株式会社に入社し、現在広報サスティナビリティ推進部部長としても活動しています。
今こう部長という立場になってこうメンバーを抱えてるんですけれども、やっぱりこうマネジメントをしていく中でこう相手のこう気持ちを察するだったり、こう相手をこうどう動かしていくかだったりとか、そういうこう組織としての動きっていうところをどう自分でハンドリングしていくかっていうところが本当にこう日々経験だなというふうに思っていて、競技にもですし仕事にも大きくプラスになってるなと思います。
去年はエジプトのカイロでシッティングバレー初のワールドカップが開催されました。 13チームが出場し、日本は強豪ブラジルとイラクから1セット取るなど健闘、世界最終予選への切符を手にしました。
パラリンピックから続いているチームの方針っていうところをがどこまでその世界列強に通用するのかっていうところをこうチャレンジしに行った場っていうところがこのワールドカップだったので、まあ、自分たちよりもこう世界ランク的に言うと下だったアルジェリアにきっちり勝ったっていう、こう、成功体験も詰めましたし、本当にブラジルとイラクからこう1セット取るっていうところ、特にブラジルから1セットを取るっていうのは、日本としても初めてのことだったので、なんかそういったところで今までやってきたことが間違いではなかったっていう部分と、その上であとどこが足りないのかっていう現状把握ができたっていうところがワールドカップでの、まあ、総括であり収穫かなというふうに思います。
来月行われる世界最終予選、パリ行きの枠はたった一つ、会場は中国です。
本当にこう世界最終予選を自国でやるよっていうところに、そのやっぱり開催国としてのこう意地とプライドみたいなのはすごく強く感じるので、やっぱりこう中国が本当に分厚い壁だなというふうに思いますし、やっぱり普段の大会でも中国になかなか勝てないっていうのも事実なので、一つずつこう世界列強の国を倒していってパリの切符獲得したいなと思います。
佐々木選手には競技人生の支えになっている曲があります。
クリーピーナッツさんの助演男優賞という曲になります。やっぱり助演っていうところがすごくフィットするところで、僕自身こう代表の中でもいわゆるスーパーエースでもないですし、いろんなトスが上がるようなセッターでもないっていうところなので、本当にどうつないでつないでつないでこうエースに持っていくかっていうところを考えていく意味では、この助演男優賞っていう歌詞だったりだとか、そもそものタイトルだったりだとか、そこがこう僕自身にこう突きつけてくるところが非常に強いなと思ってます。
競技の普及についても佐々木選手は熱心に取り組んでいます。
講演をすると、特に子どもたちはやっぱり座ったまま人ってこんなに動けるんだっていう、なんかそのあたりにこう驚きを持ってくれたり、あとは純粋にこうパラアスリートっていうと、やっぱり障害がある人っていうのは子供ながらにも理解をしているので、義足を見せるとこうちょっと目を輝かせてくれたりだとか、なんか障害のある人ってこういう人なんだっていうことを知ってもらうっていうところなので、結構ポジティブな反応が多いなと思います。
家族も佐々木選手の競技生活を応援してくれています。
家族からすると好きなことやってて楽しそうねっていうふうに言われてるところが一番大きいですけれども、なんかこう極端に干渉することもないですし、まあ、試合の動画とかちょくちょく見てくれてるみたいでもあるので、なんかいい距離感で本当に応援してくれてるなっていうふうに思います。2人9歳と5歳の子供がいます。上の子はなんかパラアスリートだよとかいうことを言いますし、あ、なんか障害があるとこういうところって困るのって聞いたりだとかしてるので、なんかこう本当に子供ながらに障害理解が深まってるなっていう気がします。やっぱりパラリンピックだったり国際大会のメダルっていうのは子供にかけさせたいのもそうですし、まあ、僕自身もやっぱり欲しいものなので、そこは本当に気持ちは強いですね。
佐々木選手に将来の夢を伺いました。
やっぱりパラリンピックだったりこう世界選手権だったりっていう、こう世界各国のこう強い国が出る国際大会でメダルが欲しい、メダルを取るっていうところが代表としての目標ですし、自分が所属している台東スマイルっていうチームでいうと、今国内の大会ってこう日本選手権と夏パラ冬パラっていう、こう3つの大きい大会があるんですけれども、やっぱりこれの3冠達成するっていうところも一つの夢なので、ちょっと欲張って全部やりたいなって思います。
佐々木選手にとってシッティングバレーボールの魅力とは。
シッティングバレーの魅力は本当に老若男女問わず、障害のあるなしにもかかわらず、まあ、コートの上に座って6人集まれば、試合ができるっていうのがシッティングバレーの魅力なので、誰でもチャレンジできるし、生涯にわたってできるスポーツとしてのこう魅力がふんだんに詰まった、世の中にあるスポーツの中でも本当に息長くできるチームスポーツだと思うので、ぜひこう皆さんに挑戦していただきたいなと思いますし、僕らもやっぱり競技人口を増やしていくっていうところもすごく大事なことだと思っているので、ぜひこうみんなと一緒に、シッティングバレーできると嬉しいなと思ってます。